それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題はいわゆる岐阜県青少年保護育成条例事件を素材にしたものですよね。で、論点は多岐にわたります。ただ、まあ、中心的なのは21条の問題ということになります。あのね、一応、問題文では、その論点を限定してるわけじゃないんで、なので、網羅的に検討しなきゃいけないのはそうなんだけど、例えばですね、その条例でね、罰則定めることができるかとか、あとは、その地域間格差ができちゃうんじゃないかとかですね、そういったような問題点は、まあ本当に複数的なものなんで、まあもう本当書かなくてもいいぐらいなのかなと思いますね。てか、多分ね、21条の問題だけで答案埋まっちゃうんじゃないかなと思います。で、まずはですね、明確性原則の点ですよね。で、個別指定の要件、それから包括指定の要件、それぞれについて問題があるのかなということですよね。具体的に言うと、まず個別指定の要件ですが、著しく性的感情を刺激し、著しく残忍性を助長、または著しく犯罪もしくは自殺を誘発し、青少年の健全な育成を阻害する恐れがあると認められる場合ですね。この部分。それから、次に包括指定の特に卑猥ななんとかかんとかな写真、または絵、この部分ですね。で、この部分が、まあ、文言として不明確なんじゃないかって話ですよね。はい。で、素材になった頃に岐阜県青少年保護育成条例事件自体はこの点についてちゃんと説明してないんですね。ただ、伊藤裁判官の補足意見がですね、これが、青少年保護を理由として、理由とする場合はですね、通常より、明確性が緩められるというふうに認めてるんですね。でそして、個別指定については通達で、あと、包括指定については規則とか告示で、まあ、明確になってればいいじゃないかというふうな話がね、言われているわけなんですね。はい。まあ、会期間によって明確性担保していいんですかって問題はもちろんあるんだけどね。まあ、通達はそもそも規範と言えるかどうかは問題だけど、そうやって、その、まあ、今回って条例だよね。条例そのものじゃなくて、会期間の方で明確化するっていうのは許されるかって問題ありますけれども、まあ、一般に許されると考えられてるでしょうね。っていうか、まあ、ある程度仕方がないところがあるんでね。その法律のレベルで、明確じゃなくて、政令のレベルとかね、それから省令のレベルで明確になるってことも当然ありますから、会のね、規範で、明確にするっていうのは、まあ、これはもう、ね、予定されてるというふうに見ていいのかなと思います。それはまあ、条例についても同じでしょう。で、ただ、本文ではですね、そもそも今言ったような会規範っていうのは示されてないんで、なので、まあ、この点はね、特に触れなくていいのかなと思いますね。その条例のレベルだけ、まあ、書いてもらえばね、いいのかなと思います。で、それから、検閲ですけど、検閲についてはね、まあ、当然問題なしっていうことでいいと思いますね。別に一般の書店で売ったりとかはできますんでね。はい。で、判例もまあ、ここは簡単に検閲該当性を否定してます。で、伊藤裁判官補足意見はですね、これちょっと見ておきたいんだけれども、憲法21条2項前段の検閲の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であったとしても、受け手に入手されるに先立ってその道を封ずる効果を持つ規制は、事前の抑制として捉えられて、絶対に禁止されるものではないとしても、その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されると。いわゆる事前抑制原則禁止の法理をね、言ってるんですよね。で、今回は事前抑制的な性格を持っていると。しかし、それが受け手の知る自由を全面的に閉ざすものではないと。ここはね、成人の知る自由との関係で問題になってくるんですけどね。はい。まあ、ちょっとそこは後で見ましょう。で、指定を受けた有害図書であっても販売の方は残されていると。あとは、指定の判断基準が明確にされていること、規制の目的が青少年の保護にあることを考慮に入れるならば、全抑制的性格にもかかわらず、なお合計のための要件を満たしていると。ただ、やっぱりですね、包括指定の方式については、これは、その検閲的なね、性格があるというふうには言ってるんですよね。ただまあ、それでもまあ、合憲ということなんですけどね。はい。さて。で、次ですね。次に、今言った事前抑制とも絡んでくるんですけども、表現の自由との関係ですね。でね、ここは結構難しい問題で、誰の、表現の自由なんだろうかという話はやっぱ出てきますね。で、一つ考えられるのは、その業者の側の発信する自由だっていうふうな見方です。で、そういう見方も成り立つと思いますが、ただ、そうすると、これは有害図書になりますので、まあ、わいせつ表現になると思うんですね。わいせつ表現とか、まあ、それに準じるものになっちゃうから、だから判例上は、これはちょっとやっぱり主張するのは厳しいかなという感じになりますよね。だからやっぱりここは受領する側の問題として捉えた方がいいでしょう。まあ、ここは、青少年の受領する自由と、成人の受領する自由を分けた方がいいんだけども、いずれにしても受領する側の問題として捉えた方がいいですね。はい。だから、答案では、青少年の知る自由と青年の知る自由ね、両方書いてるんですけども、まあ、人生も知る自由の問題というふうに捉えた方がいいと思いますね。伊藤裁判官ははっきりそういうふうに言ってます。判例はね、ちょっとわかんないですね。判例よくわからないんで、なので、まあ、多分、知る自由の問題としてるんじゃないかなというふうなね、気がしますけど、ちょっとわかんないですね。あとは一応、業者の営業の自由として捉えるってこともできるんですが、まあ、筋は悪いでしょうね。はい。さて、で、 ですね、次に問題になってくるのは、まずその青少年の知る自由との関係ですね。で、これについてはですね、伊藤裁判官の補足意見だと、相当の蓋然性を必要とするというふうに言っています。多数意見は、まあ、あんまりちゃんとね、そもそも青少年の知る自由と成人の知る自由、そんなちゃんと分けてないんですね。だからはっきり分かんなくて、まあ、その社会共通の認識なんだ以上みたいな、そんな感じなんですよね。ただ伊藤裁判官はその点について補足をしていて、まず厳格基準は適用されないよということ でそれで相当の蓋然性があることをもって足りるというふうにね、そういうふうにしてるんですよね。でだからまあこの相当の蓋然性基準でいくのはね、いいと思いますね。はい。で、その後なんですけれども、成人の知る自由との関係ですね、これがね結構難しい問題なんですよね。まあ、青少年の知る自由については伊藤裁判官も結局相当の蓋然性ありっていうふうに言っちゃってるんでね。なのでその意味でそんなにね、こう大々的に展開しなくてもいいのかなと思うんだけど、やっぱり成人の知る自由との関係では結構問題で、実際に先ほどね検閲のところで言いましたけど、伊藤裁判官もその点はかなり、問題視していましたよね。でここどう考えるかということなんですね。でこれ結構難しい問題です。で一応ですね、数字としては、やっぱり成人の知る自由をかなり厳しく制約してるんだっていうふうにして、厳格審査に持っていくと。で、成人の知る自由との関係では、成人がね、その有害図書に触れない方がいいだろうとかっていうのはパターナリスティックな制約でダメなんで、なので、もし仮にその厳しい制約なんだというふうに見てしまうと、これはまあ、厳格審査ってことに多分なると思います。で、実際に、その伊藤裁判官の補足意見でもですね、先ほど見ましたように、事前抑制的なね、性格があるんだということは認めてますから、だからその意味で厳格審査っていうのは一つの筋ですね。しかしですね、伊藤裁判官自身もそうは言ってないんですね。伊藤裁判官も、青少年の知る自由を制限する規制か、仮に成人の知る自由を制約することがあっても、青少年の保護の目的から見て必要される規制に伴って、当然に付随的に、生じる効果であって、成人にはその規制を受ける図書等を入手する方法が認められている場合には、その限度で、成人の知る自由も、その制約もやむを得ないと。いわゆるですね、間接的付随的規制約ですね。まあ、付随的って言葉を使ってますけどね。ちなみに、この岐阜県青少年のですね、調査官解説はですね、これサルフス基準が適用されるべきであるというふうにしています。はい。だからまあ、これでいくのがいいと思いますね。サルフス基準ないしはですね、まあ、サルフス基準とまあ、同じように、まあ、合理的関連性の基準ですよね。まあ、一応サルフス基準は利益考慮の点が入りますけどね。はい。ということで、まあ、それがいいと思いますね。まあ、厳格審査っていうふうにしてしまったら、多分違憲になっちゃうのかなと思うんで、まあ、違憲だったらさすがにちょっとはばかれる、判例に反するところがありますから、だからまあ、その意味でですね、やはりここは、まあ、今言ったように間接的付随的な制約なんだというふうにね、した方がいいのかなと思うんですね。はい。で、その上で当てはめもですね、結構難しい問題があって、まあ、個別指定はね、そんなに問題がないんだけれども、特に包括指定ですよね。先ほど見ましたように、やっぱり検閲のね、性格があるのは間違いないかなと思いますので。なので、これどうするのかということで、ここは多数意見が述べた話ですよね。その心理的容易性、物理的容易性、あとは購入欲の刺激ですよね。はい。まあ、このあたり触れてもらえるといいのかなと思います。で、なので、まあ、一応合憲ということでね、いいのかなと思うんですけどね。はい。いいですかね。で、伊藤裁判官の補足意見も違憲だとはしてません。まあ、補足意見でから。だから当然かもしれないけどね。一応ね、だから成人が自販機によってこれらの図書を簡易に入手する、便宜を奪われることになり、成人の知る自由に対するかなり厳しい制限であるとは言ってますからね。だからさっき言ったように厳格審査って道も一応なくはないのかなと、思いますけど。ただ、他の法でこれらの図書に接する機会は全く閉ざせているという立証はない。成人に対しては特定の対応には販売が実用抑制されるにとどまると。まあ、間接的、付随的な制約なんで。なので、有害図書されるものは一般に価値がないか、または極めて乏しいと。まあ、これはちょっとね、議論があると思いますけども、成人の知る自由の制約とされることを理由に、本件条例を検討するのは相当でないというふうに言ってますね。はい。ということでした。で、あとはね、先ほども言いましたように、他の問題点っていうのはまあサブですから、まあ、そんなにね、たっぷり書く必要はないのかなと思うんですけどね。結構難しいですよね、この岐阜県青少年保護育成条例はね。はい、それじゃあですね、回答を見ていきましょう。で、まず、明確性原則ですが、個別指定、包括指定、それぞれに問題があるので、まあ、その点ね、指摘した上で、いわゆる徳島市公安条例のね、基準書いてもらって当てはめですね。で、ここは、会の法令はね、特に挙げられてませんので、なので、その条例限りで、ね、論じる必要があるわけですが、例えば個別指定の要件については、著しくというのは限定付されているとか、まあ、そういったようなことを書いてもらえばいいと思います。で、次に、検閲ガイドとしてもあっさり否定でいいと思いますね、これはね。で次に表現の自由の侵害で、ここは一番ね、難しいところになってくるわけですけれども、まずはですね、 青少年の知る自由をですね、制約しているっていうことで、で、青少年も知る自由を享受するってこれ間違いないのかなということですよね。はい。で、一般に、やはりですね、厳格な審査基準で合格しなきゃいけないということになるでしょう。しかし、青少年は精神的に未熟であって、知識、情報との選別能力を十分には有しておらず、青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があると。いわゆるパターナリスティックな制約に近い考えですよね。まあ、てかそのものっていうふうに言っちゃってもいいと思いますけどね。なので、保障の程度は成人の場合に比較して低いと。まあ、ここは伊藤裁判官補足意見が言ってるところです。で、なので、厳格な基準は適用されないと。まあ、相当の改善性で OK ということですよね。で、相当の改善性もあるでしょうということです。で、次に、成人の閲得の自由ですよね。で、ここは事前抑制的な性格を持って、特に包括指定に関しては問題です。まあ、伊藤裁判官補足意見でもそこは指摘されています。で、事前抑制の危険性を指摘して、で、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されて、これは北方ジャーナルの、ね、基準ですよね。はい。なので、青少年の自由を制限することを目的とするものであったとしても、その実績な規制の、その規制の実績な効果かが、成人の知る自由を全く封殺するような場合には厳格な審査基準が妥当するだろうと。しかしって言って、例の間接付随的な制約に持ってきます。ね。やっぱり、ここは書店等で有害図書を交流するってことはできますからね。はい。ということで、緩やかな審査基準で、サルフス基準。あとは当てはめですよね。はい。まあ、ちょっと、答案スペースがね、きつくなってしまうんで、まあ、簡潔に書く必要があるのかなと思いますけども、まあ、できればね、その心理的な優位性とか、物理的な優位性とかね、購入欲の刺激、まあ、このあたりはね、しっかり書く必要があるのかなと思いますね。はい。いいですかね。ということで、成人の知る自由との関係でも合憲ということでした。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。